スマホ用クリップ式レンズで親子サイクリング、さつき山動物園ボラボラでございます。
はい、
ボラボラするのは私てっぺいです。
おお、はい、行きましょう。そしてテッペイ以下ですね。
スタジオにはおりませんが、はい、つぐみ妻、そしてゆい、3歳の娘、
我々のグループで最年少、
そういうことでございます。
もう一人下ができましたね。
ああ、まだね、1ヶ月にも経ってないです。あ、1ヶ月、もうそろそろ1ヶ月
かな。1ヶ月はもうぼちぼちですよね。
斜めなんでしたっけ。
あれは春香です。
春香じゃ
ね、女ばっかりで3年おります。 うちの孫はね女性か一家になってしまいました、はい、
でね、まあ、今回 の、はい、そのテーマなんですけど、一、うんうん、つはですね、まあ、サイクリングっていうのがございまして、まあ、
本当ファミリーサイクリングですよね。
そうそう。でもう一つはね、このレンズを僕はちょっと使ったんですよ、ね、はいはいはい、これ何や言いますと、はい、あの僕たまにやってる仕事で、
はい、
あのアマゾン の、 あの満点プラスっていう、はいはい、店舗みたいなのがあるんですよね。
満点プラスあるんですか。
満点プラスの満点、はい、三髄のミツルっていう点数の点ですよね。満点プラスさんからですね、はいはい、まあ、あのこういうスマホ用品とか、はい、あとはアクションカメラ用品とかを、はいはい、まあ、提供していただいて、これを、うん、あの YouTube の動画とか、うん、もしくはアマゾンの販売サイトでこう、うん、レビューするっていうことをしてるんですけど、
レポートをしてるわけですね。
その一環といたしまして、はいはいはい、こういうね商品をいただいたんですよ。
面白いですね。
ちょっとこれ文雄君見てください。
あ、分かりました、ありがとう。
まあ、これ何かと言いますと、
あ、可愛いもんですね、
はい、スマートフォンとか、うん、もしくはあのタブレット PC みたいなのあるでしょ。
ふたけてるしか。
どうぞどうぞ、はい、そういうですね、あ、まあ、言うたらあの、うんうん、カメラじゃないカメラみたいなね、本来はあの電話とか、もしくはあのインターネットサーフィンするようなものに、はいはい、まあ、今カメラが大体ついてるでしょ。
まあ、もうついてます。
文雄君のガラケーにもカメラがついてる。
ついてたんやね。
僕も最近までそれ知らなかったんですけど、
僕出ました、僕は、はいはい、はい、
うん、そういうですね、あの、まあ、スマホなりタブレットなりの、はいはい、まあ、カメラのレンズって、はい、性能はね比較的いいんですよ。綺麗な映像は撮れるんですけど、
あ、その
ただね、うん、画角といいますか映る範囲が ねものすごく狭いのが特徴なんですよね、
まあ、いわゆる昔の標準レンズぐらいの感じやね。そうそうそうそう、 35mm でいうとね。
あれやとね、うん、例えばこう自撮りするとき、まあ、自分撮りするときでもそうですし、うん、なんかこう全体を撮りたいときに雰囲気が出ないんですよ ね、
雰囲気出ないですね。
狭いとこしか撮れない。だから例えば文雄君の顔撮ろうと思っても、もうほんまあの顔しか映らない、
まあまあ、パスポート写真みたいな、
ね、上半身が映らないという時があるんで、で、まあ、それプラスですね、最近流行りの、あの、このアクションカメラってあるじゃないですか。今机の上に GoPro、はいはい、Hero 4を置いてますが、はいはいはい、このアクションカメラの強みっていうのが、うん、超広角レンズなんですよね。
まあ、まあね、これもね、まあ、面白かったね、
はい、ものすごい広いとこが撮れて、はい、まあ、大体180度ぐらいかな、まあ、人間が実際にこう見てる範囲ぐらいの、
ね、
映像が撮れるという、はい、まあ、これ GoPro にかかわらずソニーパナソニックもいろいろ出てます、はい、いろんなメーカーからアクションカメラ出てますが、基本的にはやっぱこう広角っていうのを売りにしてるんですよね、
そうですね。
でそのですね、まあ、アクションカメラ的な広角映像も、うん、が、うんうん、スマホやタブレットでも撮れるということで、
はい、
うんうん、はい、今回のこのクリップ式レンズ、
はい、
僕はちょっとあのサツキヤマ動物園のサイクリングで実際に使ってみたわけですよね。
ちょうど僕これは一番小さいの持ってるんかな、ちゃんと、しかしそれでも、はい、まあ、番号もちゃんと入っとって、うん、本格的なレンズっていうか、これ僕びっくりしたのはね、
はい、
もうこれ直径 1.5 センチぐらいかな、今親指と久しぶりの間につまんでるんやけど、
ね、小さい直径ですね、
うん、で意外と重いんですよね。
重いですね、これね。
この重いのがやっぱりね、しっかりした人のね、はい、まあ、性能を表してると思います。
そう、ただ値段がね、うんうん、このタオトロニクスさんっていうメーカーなんですよね、これ多分中国系やと思うんですけど、はいはい、うん、モデルナンバー TTSH014 という、うんうんうん、あの名前で、これあの Amazon サイトで売ってますんで、また興味ある方はちょっとチェックしてほしいんですけど、
満点プラスやね。
そういうことです、はいはい、このタオトロニクスさんの、まあ、クリップ式レンズね、うん、値段がね、うん、確かね、うん、2000円ぐらいなんですよ。
あ、すごいね、
あの今現在の状況2000円、
これセットでか、
セットですね、
3点セットで、
3点セットですね。
あ、これはまあ本当に想像でするほど安いね。
安いですね、
うん、まあ、しかしそれで僕今これ、まあ、一番ちっちゃいの持って目の前持ってきたんやけども、
はい、
これはおもろいですね。こうやって覗いてるだけでも人生楽しいわな、ね、固めつぶってね、なんか時計直す人がね、
はいはいはい、
目と目の間に挟んであるぐらいの大きさのもんですよ。
そうそうそう、
時計屋さんの技術者の人がね。
で文雄君が今持ってるのが、あのマクロレンズとで魚眼レンズ、
なるほど、
マクロレンズと魚眼レンズをセットにしたやつなんですよ。
これセットしてんのか。
セットです。だからあの手前の方がマクロレンズです。
おお、なるほど。
で外側にあるのが魚眼レンズで、
そうそうか、
でそれなんでセットにしてるかというと、
うんうんうん、
ここがまたね、今回のクリップ式レンズの面白いところで、おうおう、あの魚眼レンズはマクロレンズとセットじゃないと使えないんですよ。
ああ、魚眼の場合はな、
魚眼の場合は
そういう設計がされてるわけや。
でマクロレンズはマクロレンズだけで単体で使うから、マクロレンズ使いたいときはそれ魚眼レンズ外さんとダメなんですよ。
これネジがついてるもん。それ
そうです、
これ外しにくいね、小さいからね、 かなり、
いや外せるよ、簡単に外せるよ、
外せるけども、うん、
全然外せる
よ、落としたら多そうだよなというのはね、そんな感じがしますね。
そんな言い出したらもうね、
いや別にケツけてるんじゃない、
全てそうなりますけどね、
まあ、様子を言う
ためにでね、僕が持ってる、うん、このこっちの一番大きい直径の大きいレンズですね、うんうんはいはい、これはね、うん、広角レンズです。
あは
広角レンズ、
まあ、見るからにそれ感じやね、
はい、広角レンズは広角レンズだけで単体で使えますし、うん、そっちの枕と、ね、うん、マクロとかフィッシュアイ、うん、魚眼とは一緒、うん、一体型にならないんですが、
なるほど、
でこのね、まあ、今回のこのレンズの一番僕は特徴やと思ってるんが、うん、着脱がものすごく簡単なんですよ。あ、
それがいいですね、
はい、まあ、普通ね、うん、こういうあのアタッチメントっていうか、こういう広角のこういう交換式レンズっていうのかな、
そうや
の
ね、まあ、交換式レンズやね、
はい、あの一眼レフにつける場合は、やっぱ本体からネジでこう取り外して、うん、でまた新しい方をネジでこう取り付けるとか、いろいろするんですが、
間になんかリングとかにはめたりして、ね、
そういうことです。
あれがうるさいんですよね、
はい、
うん、
でこのね、今回紹介というか、僕が実際に持っていったレンズは、まあ、見ても分かる通り、こういうレンズ部分と、でね、こういう洗濯バサミ式の
まさに洗濯バサミやね、
クリップがあるんですけど、ま
あ、
この2つに分かれるんですよ、うん、部品がね、うんうんうん、でレンズ部分をこの洗濯バサミのクリップに持っていって、うん、ちょっと大きい穴があるんですよ、クリップの方にね、でここの穴の方にレンズ部分の出っ張ってる部分をこうはめ込んで、うんうん、
カチャッと収めて、
はい、でネジ式になってるんで、
あ、それがいいな、ネジがいいな、
こう右回しするともこれで、
あ、もう収まった、
クリップとレンズが一体がかなったと。
なるほど。
でまあ、僕が使ってるこの、うん、iPhone 6 Plus なんですけど、
はいはい、
これのですね、うんうん、このレンズ部分
にパンド、
はい、このクリップでこう挟めば、
なるほど、
これで装着完了でございます。
まあ、その辺の簡単さっていうのか、はい、安易さっていうのか、
そうです、
足りなさっていうのか、これは面白いですね。
まあ、さっき文雄が言ってたように確かにね、うん、落としやすいんですよ、
うん、まあ、それがまあ僕らね、は
い、でね、まあ、野外で使用する場合で、うん、まあ、仮に今僕 iPhone に広角レンズをつけてるんですけど、うん、これをね、まあ、スーパー広角にしたい、いわゆる魚眼にしたい時とか、もしくはマクロにしたいときは、うん、まあ、一回このクリップを外して、
なるほど、
でこっからレンズをこうネジ式のレンズを取って
今
度このこで新しい方をこうはめ込むんですけど、
もっと小さいやつはめ込む、ね、
まあ、この時に確かに落としやすいと思います、
うん、まあね、まあまあ、これはなんかあるよな。しかしその落としやすいとか、
う
ん、いうような欠点を除いたとしても、大変僕は面白いと思う。
でね、まあ、最初に僕この商品が、まあ、まあ、ちょっとレビューしてくださいって向こうに頼まれて、で、まあ、面白そうやから してみたんですけど、最初はね、こんな使えるレンズだと思わなかったですね。まあ、ただ単に広角気味とか望遠、うん、望遠気味じゃ、マクロ気味に撮れるだけかと思ってたんですけど、今回その、まあ、親子でサツキヤマ動物園行ってで分かったのは、うんうんうん、これはもう想像以上に使いますね。誇張表現じゃなくて、ものすごくおもろいレンズやなと思いました。いや、面白い、面白い、分かるよ。で、まあ、スマートフォンで、うん、ある意味 GoPro の役目を果たせるようなレンズやなと思いましたね。うんうん、
なるほどね。まあ、スマートフォンの付属カメラが、うん、まあ、非常に面白い、役割を果たすようになるということやね。
そうです。これ別にタオトロニクスだけじゃなくて、
うん、そうそう、
本当いろんなメーカーから出てるんですよ。ね、で、まあ、この本局の近くにヤマダ電機っていう大きな家電量販店があるんですけど、
そうそうそう、
まあ、そこにもスマートフォンコーナーっていうのがございまして、うん、まあ、ちょっと僕市場調査のためにそこちょっと見に行ったらですね、
ね、
うん、いろんなこのクリップ式のレンズといいますか、うん、まあ、クリップじゃないレンズも多分あると思うんですけど、はは出てまして、
なるほど、
まあ、これはこれからのちょっと新しいスマートフォンの活用の仕方かなと思いました ね、
うんうん、いや、同じようなことが僕はもう今10年ぐらい前にね、うん、
はい、
まあ、ずっとまあ僕映像に凝ってたもんやから、その時ビデオカメラも撮ったよね、今も持ってますけどね、うん、でそれでやっぱりビデオカメラって今は割と広角が撮れるようになったんですよね、はいはい、昔のビデオっていうのはね、
うん、
お母さんの運動会用かなんか知らんけどね、望遠はすごいずっと望遠がついてるんですよ、
何十倍とかよう言ってましたもんね、
それを売ってたんですよね、はいはい、望遠鏡、双眼鏡でもそうですよね、何十倍、あれ実際あんな何も役に立ちませんけどもまあそういうようなこと、人騙しみたいなね、望遠を強調するようなもんやったん
です。だからデジカメでも一昔ね、
ええ、
何万画素とかなんか、
画素も、まあ、全然ありませんよ ね、
いませんよね、
500ぐらいで、
まあ、当時からね僕ら言うてましたね、画素数なんて関係ないと言うてましたけど、まさにそれが今の状況ですよね。で、文雄君の言ってるその、望遠もそうですよね、
望遠もだからね、とにかく望遠ばっかりが強調されてね、実際使うのはパーティーの時とか、
そうそう、
室内とかね、赤ちゃん映すんでもやっぱ広角が欲しいんですよ、
要するにこう広い範囲の映るんですよ、ね、
そう、今の言う GoPro ですよね、はいはいはい、それをまあ僕らは望んでたんですけども、はい、これがなかなか日本のメーカーっていうのはね、
なんでなんでしょうかね、
ぱりね、なんどういうようなあれ誤解があるんやろね。
テレビショッピングとかでもね、ええ、あのデジカメでも
未だに、ね、
画素数とか、
あもう未だにやっとるね。
だからコンピューターの売り方でもそうなんですよ、ええ、なんか Windows 10とかね、ええ、まあまあ、そんなとこしか強調せんと、うん、実際にその10が動くかどうかっていう、うん、あの検証は全くなされてないんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、あれはやっぱり浅いカメラの悪いとこでしょうね。
あ、そうなんですか。
ああいうカメラ雑誌がね、ああいうアホなこと言うて、それであのメーカーも自分御用作家みたいなおるじゃないですか。
あ、最近ね、なんか
いや最近じゃない、昔から
いや昔いますけど、あの、いや最近そのなんか車のね、あの VW の会社がちょっといろいろ問題起こった時にはね、エコヤとかなんやとか言って、実はエコヤなかったっていうのも、日本の有名なスポーツライターの人とかがですね、もう VW を褒めちぎってたっていうことがあったんですよね。
何も知らんとね。
そうそうそうそう。
まあそういうような褒めちぎりやっていうのは、まあそれいっぱいおりますわ、今も。
今でもいます
わ、ね。今でもいます。今でも多いよって、そんなんがですね、あのカメラ雑誌で、はい、キャノンはキャノン、ニコンはニコンというね。
ね、
まあ、はい、そんなやつがいっぱい出てきてですね、はい、もう細かいことばっかり言うわけね、解像力とかね。うん、で実際にそのあの人らは写真楽しんでるんと違うよね、うん。メーカーの望むような写真を撮ってるんですよ。だからそういう、まあ、人の意見もあったりしましてね、うん、まあ実際にその広角レンズっていうのがものすごい入手困難やったんです。
そうです
ね、ビデオにはめられるやつがね、はめられるやつがあったとしてもこんな大きなったりね、
そう
ビデオカメラに大きいような広角レンズ
で、また値段もすごい値段がしたんですよ、ね。
まあ1万円とか1万8000円とか、
いやもう そんなレベルじゃなくてね、なんかもっと高いやつ、
まあ、まあそれぐらいだったんですよね、うんうん、それでまあ僕はふっと見たら、
はいはい、
まあそのメーカーの名前忘れてないけども、うん、そういう面白いものを出す会社で健康っていう会社があるじゃないですか。
あ、健康ね、
ね、はいはい、あれが非常に面白いんですよね。
い
ろんなおもろいもの出してた、はい、あれがいつもそのカメラ出しの音解像力が悪いとかね、あれをつけたら墨がボケるとかね、
か
もうそんなしょうがない、墨ってボケてるんです、
悪いとこばっかりね、
人間の目もみんな墨がボケてるけども、そうそう、真ん中がピンと覆ってるからね、
そういうことです、
それらしい実現ができるんですよ、
そういうこと
です、ね、だからそういう変な、なんかどっか千葉大学とか東大かなんかしらこんな人が出てきて
千葉
いやいやあったんです、有名な、あれは千葉大学は毎日、ま、カメラ毎日やったかな、
はいはいはい、
で東大かなんかが言うが浅いカメラで、あ、まあ、そんなんかこう何ミリの解像力とかね、う
ん、であれですなんかこんな拡大した映像を見せてボケてるボケてないとか、
ボケなあかんねん映像は、ね、まあ、それはもう言うてもしゃあないけど、
で
その中でね、はい、健康かどうかわからないか、ああいうような、はい、まあ、いわばバカにされてるメーカーがあったんですよ、そういう、
お
う
お
う
お
う、マニアの人からですよ、うんうん、僕はおもろいメーカーを持ってるんですけど、うんうん、そういうところからね、おもろいレンズが出たんです。
お
うというのはね、はい、あのクリップ式言うてね、
あ、まさにちょっとなんか僕が今回紹介されてるのちょっと似てますよね、
似てる、これはね、
僕は挟む方なんです
よ、そう
今回のやつは、僕のやつはね、
これよりも、まあ、はい、あれの方が落ちにくかったんでね、
あ、
まあ、こうキュッと押してですね、押すとで中でこう、うん、こう中でこうレンズ差し込んでね、
はいはいはい、
それで手離すとパチッと止まるというね、
はいはいはい、
だからそれで広角のクリップレンズがあった、
だから内側からこうレンズ
掴むんです、
本体をこう押すみたいな感
じ、そうお前のやつはこれもう全くボディも含めて挟んでる
から、そうそうそうそう、
だからちょっと当たったらポロッと落ちる、
落ちます落ちます、
うん、それはね、そのレンズはなかったんです、それでももう落ちることを気にしてたけどね、一回持ったことがあったんですよね、これがね非常に役立って、
あれ面白かったね、
僕持ってるんですけど、
ね、僕もあれたまに使ってました、
うん、
ソニーのハンディカムで使いました、
そうそう、まあ、あの僕もずっとそのソニーのハンディカムであれ使ってたんですけども、うん、実に簡単で、もう胸ポケットに入れといて、
はいはい、
汚れたら、まあ、ガーゼかハンカチかメガネ拭いて拭いたらぐらいの気楽なもんで、値段もまあ2000円か1000円かなんか、当時としてはレンズとしては破格に安かったんですよね、うんうん、確かに周りはボケますよね、
はいはいはい、
しかし周りまでね見てる人はほとんどないし、はい、人間の目も周りボケてるんですよ、
あ、そうなんですか、
そうですよ、
実際に
誰がそんな周りはこんなとこに見てますかいな、
確かに意識せんかったら全く見えてないな、
だから、うん、真ん中が見えたらね、
はい、
あこは全部脳がこれ映像を作ってるわけやからね、何も脳がこんなとこまでね解像力を要求してるんじゃないんです、
うん、なるほど、
だからまあ画角が広くなって、まあ、今の GoPro の世界ですよね、うんうん、GoPro おもろいのそれをもうやったことですよね、
うんうん、
まあ、それはあのちょっと今日の話とは次はなんですけど、そういうような面白い写真を楽しむ今やってるみんなが、
はい、
自撮り棒持って、自撮り棒なんかでも昔はバカにされましたよね、ああいうもん持ったり写真と映像を楽しむような、
うん、
そういうような文化がですね、
はい、
残念ながら日本に生まれなかったのは、千葉大学か東大か浅井カメラかカメラ毎日かなんかいろいろあったけど、そういうところの
しょうもない権威がね、
うんうん、でまあ、ドイツに追いつけ追い越せね、まあ、そんなもんと違う、写真映像は楽しむためにあるんで、
いやそれだからね、今文雄君過去の話みたいに言ってますけど、今でもやってるんですよ、
あ、いや、まあ、
そんなことあの本屋の雑誌コーナー皆さん行ってみてくださいよ、ほんま、うん、 まあ、ゴミにもならんようなね雑誌いっぱいありますからね、
は
い、
まあ、それはメーカーから金出してもらって、そうそう、広告はその記事の横にこんな広告が出たよね。もう新聞でもこのそれですわね、大きなえらい立派な広告出してあげようとその記事が横になって。
いやだからね、僕の今回のこの、まあ、タウトロニクスさんのこのクリップ式のレンズは、まあ、実際に使ってみて、僕金はもらってないですからね、はいはい、まあ、商品提供してもらって、まあ、これちょっと、そう、よかったら、だからこれね、あんま割に合わないんですよ、はっきり言いますと、はいはい、まあ、
仕事ですよ、
ね、2、3000円のために1日使いますからね、
まあ、みたいなことですよね、まあ、はっきり言
う
て、
そうなんです
けど、経済効果から言うたら、
ね、まあ、ただ、僕的には面白いのは、まあ、この楽しい映像が撮れるっていうことをみんなに知ってもらうっていうのと、さっき文雄君が言ったような、そういう金をもらって嘘の記事書いてるやつらをちょっと蹴散らしたいっていう気持ちもあるんですよね、
ま
あ、これが2000円で買えるんですよ、
信じられません
ね。でしかもこれね、
3本やこれレンズ、
そうそうそう、 iPhone6 プラスだけじゃなくて、まあ、基本的にはほとんどのこれ、試してないですか、分かんないですけど、
スカイプやってみたいね、それで、
あ、パソコン の, あのカメラにこれをクリップしたいですよね、
洗濯バサミみたいな、
つくのはつきます、じゃ今やってみましょうか、これ
ついたらもう必ずいける、
つきました、つきました、
いけるいけるいける、これこれスカイプの映像をね、はい、解像力うんうんとかね、周りがボケてるという人ないんやね、はいはいはいはい、部屋の感じが分かった方がいいんですよ、お前とまあスイスでやってる時でもですね、は
いはい、あのこっちの確かにあのパソコン、ノートパソコンの画面についてるあのレンズも標準気味ですね、
はい、あ、もうこれは
狭い狭い範囲、
ね、会社によって割とね広角つけてるとこあんねやけど、はいはい、大半がこういうとこにまだね、はい、まあ、パソコン屋のあの何ちゅうか、うん、あのあれがね、うん、あのこれもそうですよ、
視点が、
ね、スマートフォン会社もそうですし、はいはいはい、まあ、楽しみの映像を楽しむとこまで行ってへんやね、うん、それはせめても日本のそういうねパソコン屋さんとか、うん、スマートフォン屋さんはそれで行ってですね、そうそう、はい、ちゃんとした写真動画が撮るようにしよったらまだマシで、それもしとらへんしね、
そうそうそう、
まあ、文句ばか言うてます
けど、で、まあ、今回あの皐月山動物園行ったんですけど、
ゆ、
はい、まあ、がですね、あのここお馬乗れるんですよね、
あ、まあ、
ポニー乗れるんですよ、
あ、まあまあね、あれあのちょっと移動動物園みたいな形式やもんね、
で、まあ、ポニー乗った時に、うん、僕この、 あのクリップ式レンズをこうスマホにつけていろいろ映像撮ったんですけど、なかなかよう撮れとるでしょ、
まあ、もう十分や、
はい、あの馬乗ってるユイもつぐみさんも入ってるし、
乗れて
も
ってるお嬢さんまで映ってる、
そうそうそう、
これはやっぱ映った方
が面白い、でね、これね、うん、あのお僕はね、静止画よりも動画が面白いと思います、
あ、まあそうね、
動画でもちゃんと威力発揮しますんで、
まあ動画のもんや、この彫刻というのは、
ね、そうそうですね、うん、でマクロの方はマクロの方で、うん、あのすごいですよ、ものすごいマクロ撮れますから、
ああ、そうか、
だいたいね、
う
ん、あのメーカー公表で 11mm から15mm ぐらいの間でピントが合うんで、あの例えば自分の書いた文字とかをですね、うんうん、こう接写で撮ったらね、ほんま筆圧まで分かるぐらいのマクロ、まあ、いわゆる拡大の映像が撮れますね、で、あの、まあ、僕みたいに個人でこう取材してる人にとっては、うん、まあ、例えば今回の僕スイス行った時も、うん、あの GoPro とスマホだけやったんですよ、うん、スイス行った時、はい、あの取材道具がね、ただね、もうこの着脱式レンズがあれば、うん、僕スマホだけでいいんちゃうかなと思ってますね、
まあ、落とすから 2,3 本までいかなあかんな、
そうですそうです、あの GoPro のこの超広角を、うん、まあ、実現できますね、スマホで、
ね、
まあ、実は GoPro、 まんま GoPro じゃないですよ、あのこっちの着脱式レンズやと端がめちゃめちゃボケるんで、そういう意味ではボケが嫌いな人は嫌なんですが、ただ僕みたいに、まあ、あんまりその画質にこだわらない人間とったら、うんうん、もしかしたらほんまにこの薄いスマホ一本で、うん、映像はこと足りるんちゃうかなと、
もうちょっとスマホがマシになったらな、
ま、そうそう、この着脱、いやじゃなくて着脱式レンズがあれば、うん、今のスマホでも、うん、あの GoPro の役割は果たせますね、 GoPro だけじゃない、アクションカメラのね、
なるほど、
非常にこれは興味深い商品やなと思いますんで、
面白いね、
僕はぜひ皆さんに、別にタウトロニクスだけじゃなくて、あの、まあ、スマホ持ってる人もタブレット持ってる人も本当面白い
こう楽しむ
道具として、ね、使い方できるんで、
値段も適当やしね、
いやてか適当すぎましょうよ、これ2000円ってこれ安すぎでしょ、うん、どう考えても、
まあ、まあ2000円も大変な金やけども、うん、まあ、その性能とか遊びを考えるとね、
そうやな、
俺はおもろいもの出たし、うん、やっぱ映像ってこんなもんだ、
そうそうそう、
絵もそうや
し、ね、なんか何枚もかけて
硬いこと言うんで、ね、美術館もまあ、いや、まあ、ちょっと楽しんでやらなあかん
の、日本の美術館な、まあ、全てのことに言えるかもしれないですけど、日本のね、
まあ硬いとこもそれは基本は大事やけど、それだけではあかん、
うん、そういうことです、はい、みんなが楽しめんとね、
そう
ダメやと思いまして、全
社にしかり、
そう
カメラにしかり、そういうもんは全部やっぱり驚きとね、はい、意外性がないといかんよ、
そういうことでございまして、うん、まあ、ぜひ皆さんもこういうちょっと楽しい、うん、まあ、安物レンズで楽しんでほしいなと思います、ね、
残念ながら アメリカとか台湾からね、はい、こういうのが入ってきてるっていうのは情けないですよね。
でね、僕らの YouTube チャンネルでもこのレンズのレビュー動画配信してますんで、そちらもぜひチェックしてほしいなと。ま
あ、テストケースで見張ったり。
そう、そういうことです、はい。まあ、あの時はね、まだここまで使いこなしてなかったんで、うん、今やったらもっと面白い映像が撮れる、あの、レビュー紹介動画撮れるかもしれないんですが、ね、まあ、このラジオはいわゆるそれのちょっと補完みたいな感じで聞いてもらったらいいかなと思います。はいはい。